ただいまヨハネの黙示録11章の15節から19節までご一緒にお聞きしました。始まりの15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて第7の天使がラッパを吹いた。すると天にさまざまな大声があってこう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。今日のところでヨハネがまたしてもラッパの音を耳にしています。鋭いラッパの音は半分眠り込みそうになっているものを正気づかせるのに効果があります。天にある神様の楽器庫にはそういう目的のために使われる楽器が様々な種類あるのだろうと思います。で、黙示録ではそういうものの中から特にラッパがよく使われています。で、ヨハネはすでにこれまで6回ラッパの響きを耳にしてきました。で、これまでのところではそのラッパが響くとそれに続いて神様による恐ろしい裁きの光景が現れていました。神様が呼びかけてくださる御声に聞こうとしないそういう人々がこの世の混乱の中でさまざまな被害を受け飲み込まれていってしまう、そういう裁きがこれまで重ねて語られてきました。で、そういう6回のラッパと同じようにまたしてもラッパが鳴りました。で、ヨハネは思わず耳を塞いだことでしょう。今回も恐ろしい何かが起こるんではないか、そう思ったかもしれません。しかしこの第7のラッパ、最後のラッパについてヨハネが聞いたのは今までとは違うものでした。それは大きく響く賛美の合唱でした。そしてヨハネはここで二つの合唱する群れが互いに向き合って賛美をしている様を見せられます。一方には天使たちの群れが合唱し、そしてもう一方には24人の長老たちに代表される神様にあがなわれたそういう人たちの群れが立っていました。で、今日のところでヨハネが見せられた幻、それは天上で神様の御前で持たれている礼拝の有様でした。ヨハネが気がついたときにすでにその礼拝は始められていました。天使たちはただいたずらに声を上げているだけではありません。生き生きとした確信を持って神様と神様がお使わしになった救い主を称えています。15節の後半に天使たちの賛美の声が語られています。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。天上で天使たちがこのように歌っているんです。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。で、この黙示録の言葉を一番初めに聞いた初代教会の人たちは一体どんな気持ちでこれを聞いたのか、今日の私たちはそれを十分察することができるだろうか、そんなふうに思います。この黙示録が書かれた時代というのは紀元1世紀から2世紀への変わり目の時代でした。で、その時代というのはキリスト教に対して激しい迫害が行われていた時代でした。ヨハネもその迫害の中で島流しに遭っていたわけですが、ヨハネだけではなくて主イエスキリストを信じる人たちはその信仰のために 四方八方から囲まれ脅かしを受けていました。そういうつらい経験をして、そういうつらい事情と戦いながら、この時代のキリスト者たちはイエスも信じる信仰を守っていました。そしてそういう人たちがここで天使たちの合唱する声を聞いてるんです。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。今地上の教会が経験していることというのは決してこういうことではありません。自分たちは圧迫され、ある者は首を切られ、ある者は貼り付けにされ、ある者は島流しにされ、ある者は火炙りにされていく、あるいは獣と戦う見せ物にされる人もいます。そういう生活を送りながら、それでもイエス様が本当の救い主だ、そういうふうに信じて生きている人たちがこの天上の賛美の声を私は聞いたんだという、その言葉を耳にしているんです。どういう気持ちでそれを聞いただろうか。ここにいる私たちはどうでしょうか。私たちはもちろん今日ですね、最初のキリスト者たちが受けていたような迫害、そういうものは経験していません。しかし今の時代のキリスト者にもですね、やっぱり大きな脅かしがあるように思います。で、今日の脅かしっていうのはですね、剣や槍で脅されるっていう、そういう脅かしではありません。もっと真綿で首を絞められるような、そういう脅かしです。高齢化というふうに教会の中でよく言われますけれども、イエスも信じて生きてきた、そういう人がこの地上の生活を一人また一人終えていくんです。ところがそれに続く若い世代の中から、なかなかイエス様を信じ、またイエス様を送ってくださった神様を私は信じます、そういうふうに言う人が現れません。で、このままだとほどなくして日本の教会というのは衰え滅んでいってしまうんじゃないだろうか、そういう重苦しい気持ちというのが今の日本の教会至るところに満ちています。今日はイースターですけれども、よみがえったイエス様が、私は天においても地においても一切の権威を授けられた、だからあなた方は出て行ってすべての人を弟子にしなさい、で、そういうイエス様の言葉を聞かされながら教会っていうのはこの地上に建てられてきたんです。しかしです、イエス様が天においても地においてもすべての権威を持っているというのは果たして本当のことなんでしょうか。イエス様が本当に権威を持っているのであれば、どうしてそのイエス様の権威によって信じる人たちが次々と起こされてこないのか。実はそんな疑いが地上のキリスト者たちを重苦しく取り囲んでいます。私たちは剣や槍で脅されているわけではありませんが、しかし今日自分自身の疑いと戦わなくてはなりませんし、また目に見える現実は決して教会にとって良さそうに思えるわけでもない、そういう中で教会生活を送っているわけです。今日一日、今月一月、それくらいならまあいいわけですけれども、来年どうだろうか、再来年どうだろうか、でそんなふうに考えるとだんだん気が重くなってくる、そういうキリスト者は多くいるだろうと思います。しかしです、黙示録の中でヨハネはそういう私たち、今日の私たちの非常にこう、 重苦しい真綿で首を絞められているのとは違う、もっと激しい形で、剣で首を切られるだとか、槍で刺されるだとか、そういう中で目に見える形でキリスト者がどんどん減っていくって、そういう時代に来ていた。そのヨハネの前で一つの垂れ幕が上がって、天で持たれている礼拝の様子が示されたってここに言われてるんです。私たちはこれからどうなっていくのか。ヨハネだって実は1世紀と2世紀の境目でそういう疑問を持ってたに違いないんです。ローマ帝国がキリスト教を邪教だとみなして、はっきりと迫害をしている、弾圧をしている。キリスト者は目に見えて減らされ散らされていっている。このままでは教会は2世紀に生き残ることができるだろうか、そういう疑問を持たざるを得ない時代にヨハネも生きていたんです。そして実はヨハネが抱いたその疑問というのは、実はこの後ヨハネの黙示録の後半の章で詳しく示されていくことになります。私たちはこれからずっとそういうところを聞いていくことになりますけれども、今日はその入り口のところでこの天上の礼拝が行われている、その幻を示されている、このところでいくつかの重要なポイントを確認しておきたいと思うんです。でまず今日のところで気づかされる第一のこと、それはここで全世界が神様とイエス様の統治のもとに置かれた。天使たちがそういう賛美の声を上げているときに、ここで語られていることっていうのは、これはもう完全に実現したこととして歌われている、そのことを聞き取りたいと思います。ここにはですね、この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった、そういうふうに言われているんです。この世界が神様のものとなったらいいな、イエス様のものとなったらいいなという、そういう願いであるとか、あるいは一時的にそういうことがある、そういうことが言われてるんじゃありません。そうではなくて、ここではもう確かに成り立っている事実として語られています。そしてそれに対応する応答として、実は天上で先に召されている生徒たち、イエス様にあがなわれて地上の生活を終えたその人たちが、やはり声を合わせて合唱するんです。17節です。今おられ、かつておられた方、全能者である方、主よ感謝いたします。ごめんなさい、17節です。今おられ、かつておられた方、全能者である神、主よ感謝します。大いなる力を振るって統治されたからです。ここも大いなる力を振るって統治をされたというふうに言われています。でしかもここで神様について言われるときにですね、今おられ、かつておられた方だというふうに言うんですね。普通はですね、神様がずっといるっていうなら現在、過去、未来って言ってですね、今おられ、かつておられですから、これは今と過去はありますが未来が抜けてるんです。で未来が抜けてるっていうのはなぜか、未来がないからじゃないんです。そうではなくて、神様の統治がそこに完成をされて永遠がそこにあるからなんです。つまり、かつても神様はいてくださったけど、今ここにいてくださる、そしてもうそれは永久に続くので、これから未来は、ずっと今なんです。だから神様はここで今おられ、かつておられた方、未来もおられる方って言う必要がないんです。神様が大いなる力を振るって統治される、そのことがここにもう成り立っている、そのことをこの天上のキリスト者たちは実現された事実として感謝をして喜んで賛美しているんです。 天使たちはこの世の国が神様とイエス様のものになった、そういうふうに賛美します。そして召されたキリスト者たちも神様が大いなる力を振るって統治してくださった、今ここにいてくださるんだ、そういうふうに賛美をしています。でそういう礼拝が行われているというのがこの日ヨハネが示された幻であるわけです。でこの幻というのはもちろんこれ天上の礼拝の様子ですから、私たちが生きているこの地上から見上げてすぐそこに見えるというものではありません。地上と天の間には普通は厚い鈍潮が降りていてですね、地上から天を見るわけにはいかないんです。地上では何が起こっているか、迫害の嵐が吹き荒れていて、キリスト者がさまざまに苦労をして歩んでいる、混沌とした事情がたくさんあって、そしてサタンに代表されるなしの勢力が我が物顔に振る舞っている、それが地上のあの地上のから見える姿です。地上でイエス様を信じる者たちはなお闇の勢力の中に生かされている、今夜の時を過ごしています。しかしです、ヨハネはひととき垂れ幕を引き上げられて天井で持たれている礼拝の幻を示されたんです。でその時には実は天井では上から見た時にはそこではすでに神様とイエス様の勝利が勝ち取られている、そういう礼拝が捧げられている、そういうふうにここに言われているんです。イエス様が十字架におかかりになりよみがえられた、そのことによって実は世界の歴史はもうすでに変わっている、でそのことがここに語られているんです。イースターというのは毎年毎年年中行事みたいに言って、今年のイースターが終わったらまた来年って、地上のカレンダーではそうですけれども、しかし神様の永遠においてはそうじゃないんです。イエス様がよみがえられた、人間の罪を背負って十字架にかかってくださり、そして復活されたからにはもうこの世界はそれまでとは全然違う光のもとに置かれているんです。神様とそのメシアが全世界を支配して限りなく統治する、そういう現実がもはや揺るがないものとして、動かしがたいものとして定まっています。天上の天使たち、そして地上の生活を得て天に召されたキリスト者たちはそのことをして大いに喜んでいます。でそれゆえに今天上では盛んに賛美の歌声が交わされているわけです。天使たちがこの世の国は我らの主とそのメシアのものとなった主はいよいよ限りなく統治される、そういうふうに賛美の声を上げると、それにこうして地上の生活を終えたキリスト者たちが今おられかつておられた方、全能者である神主よ感謝いたします、大いなる力を振るって統治してくださったからですって、そういうふうに応答する礼拝が今実際に天上で持たれている。ヨハネはそういう幻を見せられています。もしも天上で祝われている、今本当に完全に実現したこととして祝われているこの事柄が今日のイースターの朝地上に来ている私たちのもとでもこれが確かなことなんだというふうに信じられ、確信を持って祝われるならば、実は私たちのこのところにおいても本当に明るい希望と喜びとが満ち溢れるということになるんじゃないでしょうか。この地上ではまだいろいろなことが定かには見えていないとしても、しかし最後には神様が全てを支配してくださって、イエス様が全てを支配してくださる、その統治のもとに置かれていく、私たちはそういう神様のもとに生まれさせられ育てられ生きてるんです。でそういう礼拝が天上で持たれている、その幻を見せられたということを今日のこの礼拝からまず最初のこととして覚えたいと思います。で次にここから 聞かれ、されること。それは、そういう絶対的な神様の支配と統治に至るまでの道のりのことです。18節にこういうふうな言葉が出てきます。異邦人たちは荒れ狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ預言者、聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。で、これは、地上の生活を終えたキリスト者たち、天に召されている、イエス様にあがなわれた人たちの賛美の中にある言葉です。ヨハネの時代に召されたというのはですね、寿命を完全に全うして死んだという人たちじゃないわけです。迫害にあって途中で、命を、断ち切られるようにして神様の元に召された、そういう人たちが大勢います。そういう意味では、この人たちは地上の生活で本当に、厳しい試練をたくさん経験をしてきた、そういう人たちがここで賛美をしているんです。異邦人たちは怒り狂う、でそうここに言われていますけれども、実は原文はここは諸々の民はとか諸々の国民はっていう、そういう文字が書かれています。ですから、異邦人というとなんか私たち自分がそんなふうに言われると思わないもんですから、なかなか身近に感じませんけれども、実は私たち日本人も含めてです、すべての国民が怒りを発し神様に逆らうのだって、そういうふうにここに語られている。この異邦人たちは怒り狂うっていうこの言葉がですね、現実に私たちも含まれた中で起こっていることだといえば、これはなかなか不気味なことだと言わざるを得ません。しかしそれだけに終わらないんです。あなたも怒りを表された。このあなたって神様です。ですから、地上の人間が神様の支配があるぞって聞いてですね、それに反発をして、そんなことあるもんかというふうに、怒っている。で、その時に、そういう怒りがどんどんどんどん、大きくなっていく。一方でしかし神様もですね、生けるものと死ねるものというのは本当に最後にははっきりするのだぞというふうにですね、怒りを持って臨まれる。ですからここに語られていること、ここで地上の生活を終えた人たちが歌っていることというのは、神様に対する逆らう人間のこの地上の動きと、それからそういう人間と世界を裁く神様との間に非常に厳しい対立が生まれるということです。終わりの統治の前に、それに先立って厳しい対立が訪れている、そのことをこの召された人たちは賛美しているんです。それは実はこの人たちが身をもって経験させられたことでもあるんです。イエスも信じ、神様はこの私を生かしてくださるんだ、そのことを信じて生きていく。で、ところが、そんなことあるもんかって、そういう力も世の中にいっぱい働いているわけです。神様に信頼して、一人一人は神様が命を与えてくださって、その命を生きてるんだ。そう生きていこうとすると、そんなこと考えなくてもいいのにっていう、そういう、この世の力が働いてくる。そこではどんどんどんどん対立がエスカレートしていくわけです。ですから実は終わりの神様の支配、神様の統治にたどり着く道のりっていうのはですね、少しずついろんなことが改善されて人間の頭が良くなって進歩して良くなっていくっていうんじゃないんです。悪いものがちょっとずつ克服されて人間がマシになっていくというんでもないんです。そうじゃなくて、神様に逆らおうとする人間のあり方っていうのは、木が熟すときまでですね、ずっと悪いあり方を募らせていく。そして、一番最後にですね、本当にそれでやっていけるのかっていうことが突きつけられて、 そして神様に逆らう、本当に命を与えてくださる源に逆らって歩もうとする人ものっていうのはですね、最後には立ち行かなくなっていく。でそうやって永遠に通用するものとそうじゃないものが裁かれてくるということが起こるわけです。でそんなふうにですね、神様の裁きがあるんだっていうのは、旧約時代への逆戻りって思う方いらっしゃるかもしれません。しかし神様の招きをあくまでも受け入れようとしないで、神様に悔い改めて神様に信頼して生きようとしない、そういう場合には当然のこと、私たちは過ぎ去っていこうかなくなってしまうんです。ここではそういう大変に厳しい対立の末に、実は神様の支配、本当に神様が全てを統治される方だということが明らかになっていくのだということが召された人たちの口を通して賛美されています。そして3番目のこと、それは18節の後半に語られていたことなんですけれども、地上の歴史っていうのはですね、いつでも2つの出口に向かっているようなところがあるんです。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ預言者、聖なるもの、皆を恐れる者には小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました、というふうにここに賛美の声が聞かれます。あなたのしもべ預言者、聖なる者、皆を恐れる者、そういう人は小さかろうが大きかろうが報いが与えられる。しかし地を滅ぼす者、その人たちは滅ぼされていく。地上の生活を終えたそういう人々が、自分が地上の生活全部を終えて歩んできた道振り返ってここで賛美してるんです。神様のしもべとして神様の言葉を預かって生きる、神様の言葉を携えて大事にそれを持って生きていく、そういうもの、神様のものとされた聖なるもの、神様の皆を恐れるもの、そういうものには報いが与えられる。しかし神様抜きで生きようとする、そういう人は滅んでいってしまう。でこのことというのは、実は地上を生きている今、私たち今この地上に生きている間はですね、誰が救われ誰が滅びるのか、これ一目瞭然というわけにはいかないところがあります。かつてイエスは麦と毒麦の例えという例えを弟子たちに教えてくださいました。あの時にどうも毒麦が生えているらしい、だからあれを抜いてきましょうかっていうふうにですね、しもべが言うと、いえそれは一番最後まで育つままにしておきなさい、一番最後になったら分かることだからって言って、農園の主人が麦を引き抜くのを待つんだ。でそれがここで言われている、対立がどんどんどんどん厳しくなるということに通じるだろうと思います。しかし一番最後にはやっぱり何が本当に通用することなのか、何が通用しないものなのかということがはっきりする、仮入れの日が来るんです。で仮入れの日が来るときにですね、ある人は報いを得るし、ある人は滅んでいく、そういうことが言われてるんですが、ここで注意しなきゃいけないのは、私たちが生きてる間どれだけ目覚ましい働きをしたかとかですね、失敗しなかったとか、そういうことが一番最後の裁きの時に問題になるのか、そうじゃないのだということです。ここで報いを与えられたどういう人か、神様のしもべであるもの、言葉を預かっているもの、神様に聖なるものとされたもの、皆恐れるもの、その人たちに報いがある、大きいものであろうと小さいものであろうと報いがあると言われているんです。たとえどんなに小さな信仰であっても、もしあなたが信仰を持って生きるならば、神様の言葉をいただいて、それをあなたが本当に大事に預かって生きるんだったら、あなたは報いを受けることになるって、そう言われてるんです。で、一方で、 地を滅ぼす者どもを滅ぼされるって言われますけど、これが具体的にどういうことを言っているのかというのは、実はなかなか理解しにくいところがあります。どういう人が神様から見て地を滅ぼすことになるのか、私たちに分かんないんですね。考えてみると、洗礼を受けたら地を滅ぼさずに済むのか、地を滅ぼしているのかしないないのか、私たち自分の生活を振り返るとですね、洗礼を受けてたってなんか失敗をいっぱいしていて地を滅ぼしてるんじゃないかな、この私って思うようなことはいっぱいあります。でも、しかし最後にそれが神様から見てどうであるのかということは私たちには分かんないところがあるんですね。で、分からなくてもいいのかもしれません。私たちはですね、たとえどうであれ、一番最後には結局自分がまいたものを刈り取らなきゃいけない時というのが来るんです。私たちの人生っていうのは、いつか自分がどう生きてきたかということがはっきりしてくる、そういう収穫の時を迎えます。その時に自分の人生を振り返って、この私に何が残っているかっていうことが多分大事なんだろうと思います。いろいろ失敗はした、人を傷つけ、この地上のいろんなものを壊したような気もするけれど、でもそれでもこの私にはやっぱりイエス様が一緒にいてくださって、イエス様が生きるんだとおっしゃってくださったから生きることを許された、そのことを人生のどっかで知らされたので、この私は一生生きてきたけどイエス様が共にいてくださるんだっていう、そういう思いを持って今ここに来ていることができている、そういう収穫が残るかもしれません。私たちが自分の命を支えてくださり、自分を持ち運んでくださっている神様とイエス様のことをどんなふうに信じたのか、あるいは信じなかったのか、そしてそういう中でどう生きたのかということは、私たちが地上の生活を超えたところで非常にはっきりと分かってくることなんだろうと思います。しかしそんなふうにですね、地上の生活を終えたところで分かるんだと言われると、やっぱり不安になるかもしれません。今この私に分かんないんだとしたら、じゃあこの私最後まで行ったらどうなるんだろうか、本当に報いを受けられるんだろうか、それとも結局は神様に近いところにいたんだけれど神様は信じないものとして終わってしまったんだろうか、実は私たち分かんないんですね。今この教会に来ているということは、少なくとも神様に近くいようとしている、そういうあり方を私たちがしていることの表れであろうと思います。しかし本当に私が最後の時にどうなるのかってことは、実は私たちに分かんないところがあります。私たちは二つの出口に向かっている。で、実際に今じゃあ自分がどっちの出口に向かっているものなのかっていうのは、今ここでは分かんないところがあるんです。しかし実はですね、ヨハネはそのことについてもここで一つの幻を示されているんです。で、それは一番最後の19節です。こんなふうにヨハネは自分の幻、見せられた幻を語っています。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。天の神殿、つまり神様がおられる神殿が開かれて、そこに契約の箱があるのが見えたっていうんです。黙示録を聞いた最初の人たちは、この契約の箱が見えたっていうことで何が言われてるのかよく分かったのです。で、契約の箱っていうのは、私たちの教会の生活にはあんまり縁がないからすぐにピンとこないんですけれども、しかしイスラエルの人たちは、神様が自分たちの間におられるということの、はっきりした印が、契約の箱が自分たちの間にあるということでしたから、契約の箱が見えたというのは神様が自分たちのすぐそばにいてくださるということです。で、確かに、その時にですね、雷鳴が響き、 稲妻が響き、そして、地震が起こったりして天から打たれたり足元揺り動かされたりしなことは起こっているけれども、しかしそれでも神様がそのような中であなたとのそば近くにいようとしてくださっているんだ、神殿が開いて契約の箱があなたの近くにあるんだということを示されているんです。そういうことを通して実はヨハネは迫害を受け困難がたくさんあるけれども、しかし神様があなたとそばにいようとしてくださっているんだ、そういう幻を示されたんです。そしてそのことを実は兄弟姉妹にどうしても伝えるべき、書き送るべきことだと思ってこの幻を書き留めているわけです。地上ではですね、なおイエス様に信頼して生きていくという点では、脅かしや困難があります。そして私たちは本当に自分が神様イエス様を信じてんのかって思うとですね、おぼつかないところがたくさんあります。しかし天では神殿が開かれて契約の箱があなたに見えるようにされてるんですってここに言われてるんです。神様の方は私たちを受け入れてくださって、私の言葉を聞いて生きていきなさい、あなたに命を与えする支えるのは私だから、私の言葉を聞いて生きていくようにというふうに呼びかけてくださっている、そういう幻を示されているんです。今私たちはそういう生活を過ごさせられているのだというふうにヨハネが幻で示されている、それが今日の言葉です。神様が私たちをそば近くに招こうとしている、神様の言葉を聞いて生きるように、そういうふうに契約の箱を、そこの中には立法の巻物があるわけですが、聖書の言葉を近くに置いてくださっているんです。でそうであるならば私たちは今日自分が信じるんだろうか信じないんだろうか、そういうどっちつかずのものになるんではなくて、イエス様を通して神様がこの私を招いてくださっている、そのことを聞き取ってそれを信じるものとしてここから歩んでいきたいんです。たとえ小さな信仰であっても、イエス様に信頼してイエス様に力を与えられて生きることができた、生まれた時からこの地上の生活をすべて終える時までこの私はイエス様を通して呼びかけてくださる神様の保護と導きのもとを生きた、そういう生活をここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはこのイースターの朝イエス様を十字架の死から引き上げ復活させてくださいました。そのことを通してこの地上の混沌とした戦いの中に一つの終わりが与えられ、あなたが私たちを支配し、あなたの命に私たちを生かそうとしてくださっている、その終わりの事柄が示されていることを感謝いたします。地上の迫害の中にあって不安を覚え、また困難を感じていたヨハネがあなたの御言葉に信頼し、御言葉に近いものとして生きていいのだという幻を示されたと語ってくれていることを本当に感謝です。どうか私たちがそのようなあなたの御言葉を信じて歩むことができますように、主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。